はようございます。どうもキキリンです。子育てをしながら図書館で司書として働きつつ、朝と夜に少しずつ書いたり読んだりしています。今朝のテーマはエールの贈り物。クリスマスの物語として有名な王ヘンリーの賢者の物語を紹介しつつ、私が友星美杯に応募させていただいた短編も合わせてお話しします。まず少しだけ私が参加させていただいている企画のことを、友星美杯第5回目リ・クリスマスは、季節テーマがクリスマス、共通テーマがエール、ジャンルは小説、詩で最大6000字、募集は11月30日まで、選出後12月16日以降に結果発表というスケジュールです。私は今回エールを励ましの言葉だけじゃなくて、相手のこれからを支える形として書いてみました。大きなプレゼントじゃない、だけどふっと生活が優しくなる、そんな贈り物を物語にして届けたいと思っています。賢者の贈り物は貧しい若い夫婦の物語です。クリスマスの前夜、妻デラの手元にあるお金は1ドル87セント。その少ないお金で夫ジムに贈り物をしたい。二人にはそれぞれ誇るべき宝物があって、デラは美しい髪、ジムは大切な時計。相手のために何を差し出せるか、その問いが物語の核心になっていきます。今日は物語の雰囲気が伝わるところを短く抜粋して朗読します。それでは朗読を始めます。賢者の贈り物、原作王ヘンリー、翻訳結城博士。1ドル87セント、それで全部。しかもそのうち60セントは小銭でした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント。明日はクリスマスだというのに。さて、ジェームズ・ディリンカム・ヤング家には誇るべき2つのものがありました。もう一つはデラの髪でした。髪を買ってくださいますか、とデラは尋ねました。買うさ、と女主人は言いました。帽子を取って見せなさいよ。ねえデラ、僕たちのクリスマスプレゼントはしばらくの間どこかにしまっておくことにしようよ。串を買うお金を救うために僕は時計を売っちゃったのさ。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この二人のような人たちこそ最も賢い人たちなのです。彼らこそ本当の東方の賢者なのです。この賢者の物語は青空文庫で全文が読めますので、よろしければ読んでみてくださいね。あさって昨日の疲れも今日の予定も全部いっぺんに抱えて始まるじゃないですか。だからこそこの物語の贈り物は豪華さよりも気持ちの切実さが胸に残ります。そして今朝はここから少しだけ、私が灯火杯に応募した短編、言葉の贈り物クリスマスの夜にの話をします。舞台は夜更けの団地、洗濯機の音だけが低くなっていて、スタンドライト一つの書斎。そこで主人公は賢者の贈り物を思い出します。大学生の頃、今の夫と並んで読んだあの物語、そして3歳の娘とギリギリの時間とお金の中で暮らしている、そんな夫婦が今年のクリスマスはお互いにエールの贈り物をしようと決めるんです。ここで出てくるものが、物よりずっと現実に効く応援の形。ここから私の応募作を少しだけ抜粋で朗読します。夜更けの団地に洗濯機の音だけが低くなっている、ここが今の私の書斎だ。 エールの贈り物のチケット1、このチケット1枚で3時間分の執筆タイムと交換できます。2、その間パパが娘を連れ出します。3、チケットは10枚あります。期限はありません。3時間分の執筆タイム？エールってきっと言葉でも物でもなくて、相手の未来を少し軽くする行動なのかもしれません。最後に作品のラストにある問いを今朝の締めくくりに、あなたにとっての賢者の贈り物やエールのチケットはどんな形をしているでしょうか。今日もあなたの朝が優しく始まりますように。キキリンでした。